こんにちは。ダ・ディープ・ダイブへようこそ。あなたが共有してくださった今回のテキスト、HSS 型 HSP と自認する経営者の方からのすごくパーソナルで、それでいて力強いメッセージですよね。冒頭の一文がまずこうぐさっとくるんですよ。油断すると壊れてしまう。才能があってビジネスが成功していても、自分自身が壊れたらもう全部終わってしまうと。今回はこの壊れるっていう状態の正体と、そこから自分を守るためにテキストが提案する、ある意味常識を覆すようなアプローチを深く掘り下げていきたいなと思ってます。頭で考えるのをやめて、体、特に足の裏を使うっていうオルロクほど具体的な方法、それから人生そのものを支える大切な存在、この2つの柱が一体どうやって壊れない設計につながっていくのか、一緒に探っていきましょう。
このテキストが非常に興味深いのは、その問題提起は極めて内面的、心理的なのに、解決策が驚くほど物理的、身体的であるっていう点なんですよね。精神的な困難に対して精神論で立ち向かおうとしない、この視点の転換が今回の議論の、核心になりそうですね。
まさに。では早速最初のポイントから見ていきましょうか。自由が自分を壊してしまうというこの考え方です。普通、自由って誰もが求める素晴らしいもののはずじゃないですか。でも筆者は会社員時代の、不自由さを振り返って、嫌でも通勤で体を動かしていた状況が実は自分を守っていたんじゃないかなんて語ってるんですよね。PC1 台でどこでも仕事ができるようになった結果、デスクワークだけの人生になって、心と体のバランスが崩れたと。これって多くの人が、いや特にリモートワークが普及した今、すごく身に覚えのある感覚じゃないですかね。あなたも自分の生活を自由にコントロールできるようになったことで、かえって運動不足になったり生活リズムが乱れたりした経験ありませんか？この自由の罠とも言える状況、一体どうして起きてしまうんでしょう。
そこがこのテキストの重要なポイントで、 HSS 型 HSP っていう特性と深く関わってるんですよね。まずこの言葉を少しだけ紐解く必要がありますけども、 HS 型、つまり刺激探求型でありながら、同時に HSP、 つまり非常に敏感でもある。これ言ってみればアクセルとブレーキを同時にこうグッと踏み込んでるような、矛盾をはらんだ特性なんです。
アクセルとブレーキを同時にですか？はあ、それは確かに内部での葛藤がなんか大きそうですね。
その通りなんです。だからこそ外部からの強制力、例えば通勤みたいなものがなくなった自由な状態だと、新しい刺激を求めてアクセルを踏み込みすぎちゃう。でも同時に敏感さっていうブレーキも効いてるんで、心身がその刺激に耐えきれず、あっという間にエネルギー切れを起こしてしまうんです。
なるほど。
テキストに出てくる過剰に働く扁桃体っていうのは、脳の警報装置みたいなもので、不安とか危険を察知する部分です。で、考え続ける前頭前野は物事を分析し続ける司令塔。HSS 型 HSP の方って、この警報装置がものすごく敏感で、司令塔が常にフル回転で分析を止められない。
はいはい。
だから何もしなくても脳が勝手にエネルギーを消耗しちゃう。このアンバランスさこそが筆者の言う壊れるの正体なんですね。
なるほど。その制約が守ってくれていたっていう視点は本当に目から鱗なんですけど、一方でその制約自体がストレスだった人も、多いはずですよね。この筆者のように制約から解放された結果、逆に危険な状態に陥るっていうのは、やっぱりこの HSS 型 HSP 特有の現象ということになるんでしょうか。
それは非常に良い質問ですね。もちろんこの傾向は HSS 型 HSP の方に特に顕著に見られます。でももっと広く現代人全般に当てはまる部分も大きいと私は思いますね。情報型で常に頭を使っている私たちにとって、意識的に体を動かす機会、つまり思考を止める時間が失われることは誰にとってもリスクになり得ます。ただ HSS 型 HSP の方の場合は、その振れ幅が極端に大きいということなんでしょうね。
ありがとうございます。よく理解できました。そしてその壊れる状態への対策として、テキストが提示する解決策が、これが本当にユニークなんですよ。頭の中で解決しようとすると逆に疲弊すると、こう断言した上で、下へ逃がすと。普通頭が疲れたら休めとか、もっとポジティブにとか解決策も頭の中に求めがちですけど、 下に逃がすっていうのは完全に意表をつかれました。どうして下、つまり足の裏がそんなに重要なんですか？
ええ、これは心理学でいうグラウンディングっていう考え方そのものですよね。面白いのは、多くの人が瞑想とかマインドフルネスっていうと、目を閉じて静かに座る、いわば頭の作業を想像するんですけど、これは真逆のアプローチなんです。
ほう。
むしろ思考から意識的に離れて、身体感覚、特に大地に接している足の裏という現実にこうアンカーを下ろす。そうすることで、頭の中の思考の嵐から抜け出すテクニックです。
思考の嵐から抜け出すための物理的なアンカーですか？
ええ。テキストにある頭に溜まりすぎた感情処理を下へ下へと逃がしてくれるっていう表現は、この感覚を見事に捉えてますよね。特に情報過多で頭が疲れ切ってる現代人にとっては、静かに座って思考を沈めるよりも、ただ歩いて身体に意識を向ける方がずっと簡単で効果的な場合が多いんですよ。
ああ、なるほど。
足の裏には全身とつながる感覚受容器が集中してますから、地面を踏みしめる一つ一つの刺激が、あなたは今ここに確かに存在しているっていう、まあ、安全な信号を脳に送り返してくれる。これが過剰に働いていた扁桃体、つまり警報装置を落ち着かせて、自律神経のバランスを整えることにつながるわけです。
なるほど。思考を思考でコントロールしようとするんじゃなくて、物理的な感覚で脳の状態を直接変えてしまうということなんですね。だから早朝の散歩が特に推奨されてるわけですか？
そういうことです。情報が少なくて静かな環境で歩くことで、よりその感覚に集中しやすくなりますからね。これ足の裏に限らず、例えば冷たいものに触れてその冷たさに集中したり、呼吸の感覚に意識を向けたりするのも同じグラウンディングの原理に基づいています。要は暴走する思考から身体という確かな現実へと意識のチャンネルを切り替えることが重要なんです。
いやー、面白いですね。そしてこの壊れない生活を実践する上で、筆者にとって決定的な役割を果たした存在が登場します。ここがこのテキストの中で最も感動的で核心に触れる部分かもしれないです。それが2頭のフレンチブルドッグたちなんです。テキストにはこう書かれてます。あの子たちに出会っていなければ、僕は遠の昔に壊れていたか、大病をして人生が終わっていたと今でも本気で思っています。すごい言葉ですよね。自分一人だったら絶対に歩かないし、高価なジムに入会したってきっと続かない。でも犬たちがいるから、もう4年間雨の日も風の日も毎日90分必ず散歩に行く。この愛情に基づいた強制力が彼を救ったと。彼らを単なるペットじゃなくて、命の恩人であり、かけがえのない存在と呼んでいる。ここにはなんか飼い主とペットっていう関係を超えた本当に深い結びつけを感じますよね。
このエピソードが持つ普遍的な意味は非常に大きいと思いますね。ここで重要なのは、フレンチブルドッグそのものというよりも、自分を健康的でポジティブな習慣へと導いてくれる愛すべき他者を、まあ、見つけたっていう点なんです。
ああ。
自分の意思の力だけでは続かないことも、誰かのため、何かのためとなると驚くほどの力を発揮することがある。これは自分以外の何かへの責任感や愛情が結果的に自分自身を守るという非常に美しい構造を示してるんですよね。
自分のためだけだと揺らいでしまう意志を、大切な存在のためっていう思いがこうがっちりと支えてくれる、そういうことなんですね。
まさに。自分のためだけに毎日90分散歩するのって、やっぱり強い意志が必要です。でもこの子たちの健康のために、この子たちの幸せのためにってなると、それはもはや義務じゃなくて喜びに変わる。
うん、
自分のセルフケアが愛する存在へのケアと一体化するわけです。こうなると、もうサボるっていう選択肢自体がなくなっていく。これがテキストの言う自分を守ってくれる大切な存在がもたらす最も強力な効果なのでしょう。
つまり、足の裏で地面を感じるっていう物理的なアプローチと、ワンちゃんたちへの愛情っていう精神的な支え、この2つが合わさって初めて壊れない設計が完成するということなんですね。
おっしゃる通りです。これでこのテキストが伝えたかったことの全体像がだいぶ見えてきましたね。
ええ。HSS 型 HSP の筆者が最終的にたどり着いた答えは、もっと頑張ることでも鈍感になることでもなくて、壊れない設計を自分の人生に入れることだった。その設計図の具体的な要素が今話した2つ。1つが、頭だけで生きない、体通して生きる。
これは早朝散歩とグラウンディングの話でした。そしてもう一つが、自分を守ってくれる大切な存在を大事にすること。これがフレンチブルドッグたちのエピソードに象徴されていました。
ええ。これって、自己管理とかセルフケアを個人の意思の力だけに頼るのをやめようというすごく実践的な知恵なんですよ。
ほう。
意思の力ってどうしても日によってムラがありますからね。体調とか気分に大きく左右される。でも仕組みにしてしまえば、良くも悪くも自分の感情に左右されずに続けられる。そこが強いんですよね。
確かに仕組みは揺るがない。
そうです。特にこのテキストのように愛情を注げる外部の存在、この場合は犬たちを、その仕組みに組み込むことで、その設計はより強力で温かいものになる。自分を大切にするために自分以外の何かを大切にする。この逆説的なようで、実は非常に本質的な視点は多くの人にとって大きなヒントになるはずです。
意志力に頼るんじゃなくて、愛を組み込んだ仕組みを作る。本当に力強いメッセージですね。今回は HSS 型 HSP の方がいかにして壊れない人生を設計するかというテキストを深く掘り下げてきました。思考の渦から抜け出すための身体的なアプローチと、日々の習慣を支える大切な存在、非常に具体的で心に響く内容でした。
このテキストでは、その大切な存在はフレンチブルドッグでした。彼らは筆者に散歩という具体的なグラウンディングを促し、結果として彼の命を救ったわけです。では、あなたにとっての大切な存在とは、あるいはこれから見つけたいと思う存在とは一体何でしょうか？それはこの筆者のようにペットかもしれないし、家族や友人かもしれない。あるいは特定の趣味とかコミュニティへのコミットメント、植物を育てること、誰かのために毎日何かを作ることといった行為そのものかもしれない。あなたの人生に壊れない設計を組み込むための、その愛情に基づいたアンカーはどこにあるのか、少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。